ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第107回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。あのですね、まあこれ収録日がですね、まあ10月入ったところなんですけども。
ありましたね。
はい。あの、僕ですね、ちょうど本当にちょうど、5年前に、うん、就職を。
あ、そっか。
そう。まあ年度途中のね、こう中途半端な時期やったんで。
確かにそうやったな。結構突然決まったもんね。
そうそうそうそう。突然決まってて、うん、突然引っ越すっていう。
うん、うん、そうやった気がするわ。
以前は天久保に住んでたんですけどね。うん
うん、タイガー田川。
そう、タイガー田川。もう言っちゃってるけど、タイガー田川に
ね。タイガー田川。
出たんですよ、私は。うん、でも、丸5年経ちまして、6年目にね、突入するということなんですけども。
そう、小学校やった卒業やね。
ほんまやで、まあ早かったね。うん、なんか、すぐ終わった5年間だったなっていう。ね、
意外と5年も経ってたんだって感じやな。
うん。ね、まあ、なんとなくこう、東北の、まあ、寒さには、まだ慣れてないけど、うん、もうすぐね、もう時期が時期なので、もうすぐ冬が迫ってくるので、こう、いつ石油ファンヒーター出そうかなと。
ああ、もうそうなって
んや。そうそう。ちょっとまあそういうふうなことを考えながら、まあ過ごしている、まあ10月ですね。はい。だから、丸5年だったから、5回目の10月ですね。はい。はい、ということです。川田です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
今日はいつもと違う、ちょっと自宅ではないところから出ております。
そうだね。
はい。いろいろと報告はちょこちょこ出すんですが、実は、8月のお盆明けからですね、
うんうんうん、
母校、筑波大学の方でお仕事を今、非常勤なので、週3日ですけど、やっておりますと。うん、で今日はその、ソリショから、大学から、繋いでおりますと。で、まあ、仕事内容は省くんですが、なんかこう、母校にこういう形で帰ってくるっていうのは、まあ、川さんは常々ね、戻ってくれたらな、みたいな話とかはしてますけど、将来。まあ、学者さんなんでね、当然ですけど、うん、僕はちょっとそういう形じゃないんですけど、まあ、なんかいいもんですよ。やはり、母校に帰ってきて、母校の、まあ、後輩たちのために、いろいろやるっていうのは、
うん、
なかなかこう、身の引き締まる思いっていうのは、ありますよ、本当に。それは。
まあそうだよね。
不思議な感じはね。
まあ、いやいや、それは本当に僕も常々、なんかそうなればいいなと思いながら、まあ生きては、言ってはいるけども。
うん、実際やってみるとね、大変なんですけどね、いろいろ大変なんですけど、
まあまあ、
いろんなところで。そうですね、やっぱちょっとなんか違う気持ちで仕事ができてるっていうのは、すごい感じてるな、という。ちょっと珍しくの初めの話を、ね。10月のワンピース、ジャンププラス無料です。春日です。お願いします。
はい、最新刊ちょっとまだ僕もまだ読んでないんで、ネタバレ禁止でお願いします。
ね、はい、まだやるやから、NES ロビー編やから。
ああ、じゃあ全然
先です。はい。
全然。
また読んでる
っていう、はい。ということで、今日もですね、まあ、107回目になるんですけれども、今日もゲストを呼んでいろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあ本日のゲストさん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、皆さん、こんにちは。ユニメルホールディングスの八田と申します。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ということで、今日は八田浩平くんに来てもらいました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。
意外と出てもらってなかったな、という感じなんですが、過去ね、このラジオには私のサッカー部の時はたくさん出てくれているんですが、はいはいはい、その中で意外、我々の
意外
副キャプテン、かつ、うん、先ほど、ちょっと社名をもう一度いいでしょうか。
はい、ユニベルホールディングスという会社をやっております。
はい、社長と。なぜかうちの代社長意外といるんですけど、社長さんということで、僕の周期時代の同期で、はい、です。なんかさっき聞くと、はい、川戸とは体育の同期のはずなのに、うん、今日ちゃんと喋る初めてみたいなのは。
でもう完全に初めてですね、
そうなんです
川戸くんは。
川
戸存在はね、
存在はもちろんそれは僕も知ってるんですよ。ただね、
お互いに。
中級部何人おんねんって話で、うん、僕、それは友達、ね、それこそここに出てくれた、神原健太、
はいはいはい、
あとは出てないけども、はいはい、いろんなね、連中、余計知ってますけど、
はい、
そのね、40人も50人もいて、じゃあみんなと話すんのかって言われたら、なかなかね、難しいところ
なかなか、それはなんかまあ、なんか体育の授業とか、
そうそう、
まあ、英語の授業とか、そういうのでコアに、めっちゃ近くに座ってるとかやったらありえたかもしれないですけど、
うんうん、
なかなかやっぱ機会がないかなっていう。
体育って全部で何人いるんやって学年一番多い。
まあ専門学群で1個
だからね。何人かな。300弱とか、200台
ぐらいの
イメージかな。200台
かな。うん、あ、じゃあ、そうか。筑波で言うと、うちも多い方なんですけどね。割と僕は全員わかる。全員わかって、それなりに喋ってもらえるような気がしてるんですけど、そ
う
か、
うんうん。
で、じゃあ、あれですよね。カートさん、また、春日、学科の同期ですけど、僕プレゼンツっていう、ちょっと不思議な。
そうそうそうそう。
はいですけど。
確かに。
そうなんです。
はい。
そんな社長さんなんですけども、まあ社長さんですので、はい、いつ作って、どんな事業をやられている会社かをぜひまず教えていただきたいんですけれども。
はい。設立が2020年の10月に立ち上げてまして、ちょうどもう2年経ったっていう状況になってます。はい、で、会社としては今やってるのが、まあ、キッチンカーとか移動販売車を誘致をして、地域の活性化をするような事業をさせていただいてます。なので、まあ、イベントとかにキッチンカーを呼ばせていただいたりとか、うん、あとは、まあ、最近よくテレビとかでも見るようになったようなビル街とかにキッチンカー呼んでくるみたいなところとか、うん、そういうこともやらさせていただいてます。
うん、これを聞くと、イベントを企画してるわけでもなければ、キッチンカーを自社で持ってるわけでもないってこと？
厳密に言うとイベントの企画の方は、やったりやらなかったり。うん、っていうところ、うん。ただ自社でキッチンカー持ってはないです。
だからキッチンカー業者さんって呼ぶんですかね。そういう人たちに、
ね、
業者っていう言い方もあれやけど。
キッチンカー店っていうのあれって
何？事業、なんだろうな、キッチンカー事業者の皆さんなのかな。
うん。キッチンカー店舗。
キッチンカーの、うん、そうだね、キッチンカーの事業者の皆様がうちの会社の。まあ、うんうんうん、ウェブサイトみたいな、プラットフォームみたいなものにアカウントのご登録をいただければ、いろんな場所にご出店ができますよ、みたいなサービスをさせていただいてます。
ああ、プラットフォームサービスで。ちなみに、
そうですね。
2年間で、一体何社ややこしいな。どんぐらいご登録がいるんですか、
今がですね、キッチンカーの事業者さんが約1030台ぐらい。全国でご出店ができる場所が約400箇所ぐらいに来てなってます。
2年でそれってどうなんですか？始めた時の想定のスピード感でいうとどんな感じで来てる？
いや、登録の数とかでいくと、うん、まあ想定通りというか、うん、まあ、このぐらいかなっていうところで、うん、あとはその人たちがどのぐらい稼働してるかとか、
うんうんうん、
実際に出店をしていただいた時にどのくらい売り上げが上げれるかっていうのは結構シビアな世界があったりとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういった状況なのかなと思いますね。
なるほど。じゃあ逆にキッチンカーさんが儲からないと、はい、買ったの会社も儲からない。
そうです。ビジネスモデル的にいくと、キッチンカーの事業者の方がご出店いただいた時の売り上げから、まあ、収益をシェアさせていただいているみたいなイメージですね。
うん、ああ、なるほど。
なので、たくさん稼いでいただければ、うちにも入ってくるお金は大きくなりますし、
うん、
逆にたくさん稼いでいただけるような場所をご案内することによって、うん、お互いに利益が生まれるような状況っていうことですね。
最近、あれですよね、キッチンカーよく見るようになりましたもんね、そういうかで。
だいぶ増えましたね、台数は。はい。
筑波大の中にも。
あ、筑波大の中にも。
あ、そうね。
あるけど、
ね、筑波の中にも。あったりありますし、筑波は結構導入が早くて、多分2015、6年ぐらいから、なんか検討してやってたんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうん、キッチンカー業界的には、うんうん。
そう、キッチンカー業界的には導入が、大学の中では導入早かったんじゃないかなと思いますね。
比較的。キッチンカー業界の人って、また飲食とまたちょっと違うもんね、うん、しかも。
そうですね。まあ、業態、カテゴリー的な飲食のカテゴリーにはなってくるんですけど、やる方のマインドとか、
うん、
求められるスキルっていうのは若干やっぱり固定の飲食店とは違っていて、
うんうんうん、
まあ、毎日車を運転して違う場所に行って出店をして、
うんうん、
料理が作れて、接客ができて、
うんうん、
あとは、まあ、お店の見せ方であったり、装飾をどうするかとか、そういうちょっとマーケティング的なセンスも必要になったりとか、その立ち仕事で結構体力仕事なんですけど、そういったスキルも必要になるみたいな 結構いろんなスキルが必要になるような仕事にはなってますね。
まあそうよね。だからこうファン、まあずっと同じところに出続けてる方ももちろんいるでしょうけど、基本は移動だからね。
そうです、そうです。
すべて一元さんのお客さんを取っていかなきゃいけないっていうのは、まあ。
そうです、そうです。その通りですね。
店舗とは違うっていう。
そうです。固定の店舗だとじわじわこう右肩上がりでリピーターをつけていくっていうのが多分できるっちゃできるんですけど、それがもう毎日別の場所に行ってしまうんで、お客さんがその見つけるタイミングが週に1回しかないみたいな、もうその週に1回その日に来ないと会えないみたいな状況になるんで、いかにそのコアな時間でお客さんをつけていけるかっていうスキルだったり、まあ、コミュニケーションの能力っていうのは必要になるっていう感じですね。
確かになんかキッチンカー乗ってる人結構なんか服装がおしゃれだったり、
はいはい、
結構よく喋るお話出て降りてきて喋ってる方がいたり、はいはい、確かにあるから、はい、そういうことなんだ。それは
そういうことです。それができないとなかなかやっぱり数字が伸びなかったり難しい。
美味しいだけでは売れない。
もうおっしゃるとですね、美味しいだけでは売れないっていうのはちょっと違うのかなっていう。
なんかその面白さ
聞いたかったこと
は、どうぞどうぞ。
コロナ禍でさ、は
い、そう、はいはい、そこよ、本当に。
そこで本当にもうキッチンカー業界って、多分、めちゃくちゃ、こう、なんやろ、まあ、市民権を得たというか、まあ、ある種、追い風になった部分が、それこそ、店舗じゃないっていうところも、多分いいだろうし、だから、中で飲食できないっていうのが、ある意味、すごく、追い風になってるんちゃうかなと思いながら、全く僕は業界に、まあ、疎いというか、
やっぱ
り詳しくないけど、なんかそういうふうな印象を持ってるんだけど。
そうですね。それはもうまさにそうで、コロナ禍において、やっぱり3密の回避っていうのがかなり強く言われたんで、まあ、キッチンカーの場合は屋外で密にもなりませんし、風通しも良くって、テイクアウト基本になってくるんで、3密回避で営業ができるよっていうのはかなり強みになってたと思います。
それ、ね、だから、いや、設立が完全にコロナ禍でしょ。
そう
完全にコロナ禍でも、コロナ禍を想定してたわけじゃなくって、その1年半ぐらい前から会社前職の方には、もう退職をしたいんですみたいな話をしていて、で、実際に退職をする直前の半年前にコロナが始まっちゃったっていう話です。
その時点ではやめようとか、はいはい、どうしようはなかった、あった中
で。いや、もう、でも、やるしかないというか、やりたい欲がその時は強かったのかなっていう感じでしたね。もう会社にも強い意志で言ってましたし、もう本当にやる準備をしだしてたんで、コロナになってからどうとかっていうのは正直なかったかなっていう。
このやりたい欲っていうのはさ、まあ、後から出てくるけど、はい、当然全然違う業界にまいたわけでしょ？
はいはい。
で、そこから全く舵切っていく、まあ、飲食、はい、特殊な飲食の、しかもプラットフォームの業界に入ったっていうところで、その仕事内容がやりたかったのか、それとも、はいはい、そもそもその独立して自分の会社を持つって面白いよなっていうのがやりたかったのかでいうと、どんな感じなの？
はい。あ、でも両方ですね。それは両方です。生き方として独立をするっていうのをまずやりたいっていうのがあって、でこのキッチンカーの業態っていうのは、まあ、前職のところから保険のサービスの絡みでちょっとお仕事一緒にさせていただいたことがあって、でもうそのキッチンカーが開業される方とかとそのお話をさせていただく機会がかなりあったんですけど、その時にやっぱり皆さんすごい夢を持ってバイタリティがあって、明るくて元気な方が多かったんで、なんかこういう人たちと一緒に仕事してみたいなとか、こういう人たちが、まあ活動しやすいような環境を整えたりとか、そういったことできないかなっていう思いもありましたし、そこに関わることによってスポーツ業界とも関われるんじゃないかなっていうのは自分の中であって、で、まあ、生き方としてまず経営者というか、まあ、自分で時間を決めれるみたいなところ、もちろんその生き方の部分と、そもそも論のその仕事の性質の部分、両方ともに魅力を感じて、もうやろうって決めたっていう感じ
ですね。じゃあ別にコロナになろうが、もう決めたし行くぞ
っていう。そうです。だからまあそこは結局外部環境の変化っていうのは会社やるんだったら絶対ついてくるものなんで、まあそれがたまたま一番最初の、まあ立ち上げの時にそういう時期だったっていう認識にしようかなっていう感じでしたね。
なるほど。 まあ、いつか来るのが早く来たと。
そう、どうせその何十年ってある中で絶対いろんな変化は来るわけで、
うん、
それはどっちにしても経験して乗り越えないといけない話なんで、うんうん、まあそれが最初か途中なのかっていうだけの話で、
うん、
あんまりそれを、それが無理でやめるんだったら結局途中でやめるのと一緒なのかなみたいな、そういう考え方だったのかなと思いますね。
それがまたね、やった業界がたまたまそのコロナの3密を避けるが、
まあ確かに確かに、それはなんか乗っかれた感はあったんですけど、
うん、
ただ言ってもキッチンカーってイベントで一番収益が出るんですよ、うん、
あ、そこか、そっちか、
言っても、
うんうん、
そのなんていうんですかね、コロナ禍でも持続可能だけど、
うん、
ただ持続可能なだけなんですよ、
あ、そう、売り上げは増えない
から、うん、そうです、そうです。でやっぱりインパクトはやっぱイベントの収益が圧倒的に高くて、うんうんうん、まあ大体5倍から10倍ぐらい効果があるんで、うんうん、売上の規模感的に、うんうん、そうすると平日5日間出て土日2日間出るのってほぼイコールなんですよ、
うん、
売上でいくとイベントで土日出た方が全然コスパいいっていうか、うんうん、まあ、そもそもなんかもともとファミリー層の方とかに喜んでもらうとかっていう話であれば、イベントに出た方が楽しいし、
うん、
みんな、こう、それを楽しみに来客してくださるんで、
うん
うん、どっちかというと、イベントの方が、まあ、もともとキッチンカーという業態の、良さをうまくこう使ってくれるものなのかなっていうのは思いますけどね。
なるほど。良さも悪さも、どっちもあったと。
そう
ね、崩れないけど増えない、
うん、そう言ってはいけるけど、ね、成長
が、ね、そうです、なんか外から見るとあの時儲かったでしょうみたいには見られがちなんですけど、実はそうじゃないっていう、
うんうん
うん、あの時はみんなやっぱ苦しくて、結局飲食なんで、
うんうん、
言っても外食産業というか、うん、まあその大きな枠でいくと、
うん、
外食産業に近いところなんで、
うんうん、
やっぱ打撃はやっぱありまして、
なるほど。いやー、なんか、社長業で、じゃあ、でもまあコロナが少し落ち着いて、いよいよイベントが出てきたりとかっていうので、はいはい、かなりこの2年の中でのその環境の変化は感じますか？
はい。めちゃ感じます。
どういうところが大きい？
めちゃ感じます。例えば、この10月だと、結構メガ、うん、いわゆるメガイベント、モータースポーツの大きいイベントとかに、出展させてもらうんですけど、
うん、
それも結局コロナでもう2年ぐらいレースができなかったりとか、
うん、
その会社を立ち上げて最初の方にいい話にはなったんですけど、結局大会ができないから、
うん、
キッチンカーも誘致できないっていう流れで来てたんで、
うんうん、
まあ、そういったのがコロナのこう、まあ、落ち着きとともに復活してきていて、
うん、
でイベントが復活すると結構業界としては息吹き返したなみたいな、
うん、
やっぱ稼げる場所が戻ってきたなみたいな感じはあるんで、すごくそこはありがたいというか、
うん、
助かったっていう感じしますね。
なるほど。いや、2年間しぶとく耐えしのいだ結果が徐々に実を結ぶ感じに。
そうです。だから最初がなんか、うん、今思うと最初はやっぱきつかったんだなと思いますね。
あ、今思
えば。マーケット的にも、マーケット的にも多分そのきつい時にやってたんだなっていう、イベントなかったんで、
うん、
そらきついわなって思いますね。
でもその、じゃちょっと舞台の仕事のところを聞きたいんですけど、社長さんとしては、ハッタさんは、はい、その日、例えば1日、ないしは1週間で言うと、どういう動きをしてるんですか？
はい、はい、基本的には、まあ、いろんなパターンがあって、
うん、
なんだろう、どういう説明がいいかわかんないですけど、
うん、
まあ、結構事務作業もしますし、現地に行くこともしますし、
うん、
ウェブの商談もありますし、
うん、
もう結構全部やってる状態で、
うん、あ、そうか、社員はいないんだっけ、まだ。
一応役員の人と、あとは全部業務委託みたいな形で、バーッといるんで、
うん、
まあそういうのを取りまとめたりはしますけど、基本は全部、最初の話っていうか、初めの案件とかを全部自分でやるようにしてるんで、
うん、
自分が現地に行くし、商談もするし、うん、そこでなんか回るようになったら誰かにこうやっていただくみたいな流れにはできるんですけど、
うんうん
うん、ほぼほぼ新規案件なんで、まだ、
うん、
ほぼほぼ自分が全てに絡んで全てをやるっていう感じにはなってますね。
なるほど。やっぱりその中で自分自身、社長さんだから全部やんなきゃいけないでしょ？
そうですね。
言ったり言ったり。どれが俺は得意だなとか、そういうのなんか見つかった。もともと営業だよね、前職って
確かに。元々営業です。
営業でやってた
けど。得意なのは何だろう。
全部やり出したら、どこに行ったかなっていう。
ああ、どこが、まあでも得意、好きベースで行くとやっぱ営業とか、商談をしたりすること自体はすごい好きなんで、まあ相手がどういうふうなことを考えていて、その考えにうまくうちのサービスを採用してもらえるようにトスアップしていくというか、資料を提供するとか、情報を提供するとか、そういうのはなんかやっぱり面白いなと思いつつ、まあ、プラスアルファ、それがうちのサービスの一番の価値というか、この場所を交渉して取ってきて、出店をできるように整えるっていうところが一番の仕事になるんで、まあそこが自分にとっては合っていて、まあやるべきことでもあるのかなって思ってますね。
やっぱその対人っていうところがポイントで、
対人がポイントですね。もう間違いないですね、そこは。
では、そろそろラスト聞きたいですけど、2年間社長やってきた中での、
はいはい、
社長って面白いなって、まあそういうことやりたいって言って、今2年やったわけだけどさ、
はいはい、
一番社長面白いな、社長業面白いなって思ったって何ですか？
まあでも自分で決めれることじゃないですかね。まあそこが一番面白いかなっていうか、良くも悪くも自分の判断が全てに影響してくるんで、自分で決めてその結果、成果が出れば嬉しいし、失敗したらじゃあ次どう改善しようかっていうのも全部自分で決めれちゃうんで、それは本当に楽しいなとも思いますね。で、それが結果としてお客様に喜んでいただいて、まあビジネスになるっていうのは、すごくこうやっていて、楽しいなと思うかなと思います。
わ、いやすげえ、面白い。
面白い。
いや、ちゃんと社長が来た。
ちゃんと。いや。
ねえ、ね、川さん。
うん。ま、なんだろう、なんて言ってるかな、やっぱ、あんまりさ、社長っていうことだけで言うと、まあ、ね、いろんな仕事もあるんだけど、なかなかさ、普段さ、触れないような業界だからさ。で、しかもさ、ね、これ今僕はタイトル考えながら話聞いてるんだけど、対戦出身だからさ、キッチンカーって、そっち、そういう方向もあるんだなっていうのを思いながら話を聞いてました
。確かに。対戦、そうなんだ。
またね、こう、
あんま関係ない、
この演舞スラジオの、まあ、出資元というか、大元の小屋さんのところは、なんか、若干違うじゃない。
まあ、特に、
はいはい、
小屋のところは、タイプ関係してるしさ、なんかだから、
確かに。
感じのね、ところも思いながら、
確かに、
はい、話は聞かせてもらいまして、
はい。
じゃあですね、この第1回目の部分に関しては、この辺りで、終わりたいと思うんですけれども、はい、まあ、このラジオ、はい、聞いてもらっている方は知ってると思いますけれども、今日も、3本撮りを今からやっていくわけですね。で、次の回では、まあ、こう、筑波大学の対戦出身で、まあ、こうやって今活躍してるわけですけども、なんでそもそも筑波に来たんっていうところをね、掘り下げていきつつ、その今につながる、まあ、道筋というか、そういうものを紐解いていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ、はい、高評価してもらいつつ、登録もしてもらえると非常に嬉しいです。はい。はい、ということで、107回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。